あの時のあの手。私たちが崖に登れることをお母さんたちに見せてあげようよ。レイシーはエリーにそう持ちかけました。レイシーは活発なティーンエイジャーで、崖にはもう何度も登っていました。崖は40フィート、約120メートル近くあったでしょうか。まっすぐに切り立ち、鋭いノコギリの歯のような岩に覆われていました。中にはすぐに崩れ落ちる岩もあって、崖のふもとにはそれらの残骸が散乱していました。エリンは二つ返事でレイシーの提案に同意しました。二人は岩の崖を登り始め、あまり骨折ることもなく一番上に到達しました。登りのルートがあまりにたやすかったことから、降りる時はもっと難しい刺激があるルートを取りたいと思ったレイシーは、崖の斜面を上から見回して登ってきた時とは別のルートを指さしました。エリンはそれを念入りに眺めて言いました。オッケー、このルートで降りるわ。レイシーが先に行ってくれるならね。私は後からよ。レシーは斜面を降り始めました。岩を手と足で探って、手をかけるところと足をかけるところを探していきます。上からエリンが見守る中、少しずつ降りていったレイシーは、まだいくらも行ってないところで別の手がかりにつかまろうとして手を伸ばしました。その時、指の下で岩が崩れ始めたのです。彼女はバランスを失い、体が崖から離れて落ちかけてきました。死に物狂いで周りや下を見ましたが、捕まるところはどこにもなく、なすすべはありませんでした。次に起きることが分かったレイシーの脳裏を、ある思いがかすめました。私は死ぬのだろうか、それとも不具者になるのだろうか。その時でした。ある感覚が伝わってきました。レイシーは体を崖に押し戻そうとしてくれている力を腰のあたりに感じたのです。彼女は岩にしがみつき、周囲を見回しました。しかしそこには自分以外には誰もいなかったのでした。エリンはまだ崖の上にいて、驚いて口を開け、息を詰めて固まっているその姿はまるで白い彫像のようでした。レイシーはすぐまた崖を登り直していきました。そして今度はもっと簡単で安全なルートを選んで、エリンと降りることにしたのでした。この出来事についてレイシーは後日、大人になるまで何度も考えたものでした。でも、あの日に起きたことは一体何だったのか、ずっと謎のままでした。成人したレイシーはクリスチャンになりました。そしてある日、あれは天使だったに違いないという本を読んでいた時のこと、あの崖での出来事がまざまざと、まるで今またそれが実際に起きているかのように、細部にわたってレイシーによみがえってきたのでした。滑落の瞬間、背中を押してくれている不思議な力、それは大きな手によるもので、手のひらと5本の指の 一本一本までもがはっきりと感じ取れたのでした。この時レイシーは、あの日自分の命を守ってくれたものが何であったのかをはっきりと理解したのでした。そして今レイシーはこのように願っているのです。あの時の天使に会いたい、会って直接お礼を言いたい、そして何よりあの手と握手したいと。